ここしばらく礼拝の中で、使徒言行録の7章に記されておりますステファノの説教を学んでまいりました。これまでも申しましたけれども、教会の中で大切な働きをしているステファノが、ユダヤ教の指導者たちによって捕らえられて、裁判にかけられたときに、自分の信仰について語ったのがこの説教であります。彼は、自分の信仰は、旧約聖書に明かしされている神の御心に従うものであることを、それを明らかに語りながら、かえってユダヤ人たちこそが、その神の御心をないがしろにしているということを指摘してやまなかった。で、その結果、7章の結論部分に、結末のところにありますように、ユダヤ人たちが激しい怒りをステファノに向けまして、彼を殺害するに至ったのです。キリスト教会の歴史の中で彼はまさに最初の殉教者となりました。そのステファノの殉教という出来事を受けて、今日の8章が始まりますが、段落の変わり目であります、この8章の1節の後半から後半のところを見ますと、このように言われております。その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていった。その日とありますのは、まさにステファノが、殺害された日、殉教した日のことを表しています。ことは、ステファノだけ、ステファノ個人にとどまりませんで、エルサレムの教会に対する大きな迫害にまで広がっていったことがここからわかります。迫害と言いましても、すぐにキリスト教徒が殺されてしまうわけではなくて、捕らえられて、牢に入れられることになるのでしょう。そこで迫害を受けたキリスト教徒たちは、それを逃れるために、エルサレムを離れて、ユダヤとサマリアの地方に散っていくことになった。で、考えてみればこれは、生まれたばかりの教会にとっては、一大事でありまして、また大変な危機を迎えた、そういう意識があったに違いないのです。まだまだ弱い存在であったその教会が迫害を受けて、特に重要な働きを担っていた人々が、あるいは、投獄され、あるいはエルサレムを離れざるを得なくなっていく。そこで教会はどうなっていくんだろうか。そういう不安が起こったとしても、当然の場面だろうと思われます。しかし、この使徒言行録を読んでいて、気づかされますのは、そのような危機感といいましょうか。不安な思いといったものが、この記述の前面にはほとんど出ていないということであります。ある意味では何が起こっているのかということを、簡潔に、しかも淡々とした口調で綴っている、そういう印象を受けます。ただこれは決して、じゃあ教会は神様を信じているんだと。イエス・キリストを信じているんだと。だから、何が起ころうが、びくともしないのだ。動揺もしないし、神様が一緒にいてくださるから大丈夫だと、平然としていたということを意味しているわけではありません。もちろんそこには不安もあったでしょうし、恐れもあった、動揺もあったはずであります。で、そうした集まっている信徒たち、一人一人の様々な思いがあったでしょうけれども、しかし、この使徒言行録が今目を向けたいのは、そういう一つ一つのこと、一人一人のことではなくて、そういうことを深いところで貫いている、すべての根底に流れている大きな出来事でありました。で、それが何かといえば、まさに旧約の時代から 神の民を集め、その神の民を救い、導いてこられた神の御心に他ならいませんでした。で、まさにここで、まあ、ある意味で初めて教会が体験した、まあ、キリスト教会が初めて体験した迫害というのは、何よりも神の出来事に他ならなかったのです。でもちろんこの出来事そのものは、イエス・キリストに反対するユダヤ人たち、つまり神様に逆らう人々によって引き起こされた災いであります。大変なことです。しかし、そのような災いと思えることが、神の御手の中で、神の救いの大きなご計画の中で、教会にとっての新しい時代の始まりを告げる、そういう祝福をもたらす宝に変えられていくんだ。そこに、この使徒言行録の著者であるルカの視点があり、またそこにイエス・キリストを信じる私たちの信仰者の不思議さがあり、ダイナミックさといったものがあるのです。まあ、これは、先ほど旧約からと申しましたけれども、まさに聖書の第1ページから、旧約聖書の創世記の一番初めから私たちに明かしされている神の見業に、見業そのものであります。まあ、ご覧にならなくて結構ですが、創世記の一番初めのところには、神が初めに天と地とを作られたときに、まあ、地は混沌として虚しく、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたと言われています。まあ、理論的なことはともかく、聖書を通して神の御言葉を聞き、神の御言葉によって生きてきた民は、この創造の出来事に関しても、何もない、真空の状態の中で、神様が天と地とを作られたという言い方を選びませんでした。むしろそこには、私たちの人生がそうであるかのように、人間の歴史がそうであるかのように、私たちの存在を揺るがすような、混沌や虚しさが全てを覆っている。私たちの命も、今まさに滅びと虚無の中に飲み込まれてしまうよ。そういう危機の中にある。その混沌のただ中から、神の御業が始まった。神の創造の御業が始まったと語り始めるんです。理論的にはこれはおかしいでしょう。何もなかったんですから。神様が創造の技を始める前には何もなかったはずなんです。でもそういう理屈ではなくて、神様の御業というのは、いつもそのように私たちの中で始まっていくんだということを明かししているんです。自分ではどうすることもできない。いや、まさに、自分が失われていくのではないかという危機の中で、神の御言葉が語られて、神ご自身が望まれて、光あれと言われ光を創造される。大地があれという御言葉によって大地が創造されていく。そして私たちが神に作られ、神に愛されているものとして生きるこの舞台が私たちのために、あたかも私たちのためであるかのように、ためだけであるかのように整えられていく。それが創世記の一番初めの物語です。まあ、使徒言行録の発祥にまた戻りますけれども、このステファノの殉教をきっかけに起こった迫害の出来事、教会が、また混沌の中に、滅びの中に飲み込まれてしまう、そういう危機感を覚える出来事であった。に違いないのですが、そこにおいて、ルカは、 ただ守ってくださる、大丈夫だというだけではなくて、でここにおいて神様が光あれと言われおっしゃっているかのように、新しい御業を始めておられる。教会が次のステップに向かって、新しい時代に向かっていくように、その道を切り開いておられることを明かししていくのです。まあ、この使徒言行録の8章の、まあ、先ほどお読みしましたこの8章の一節の言葉をもう一度見てみましょう。その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていった。あ、そして、まあ、少し先に言った4節ですね。まだ段落が変わりますが、4節はそれを受けるように、このように語っています。さて、散っていった人々は、まあ、つまり、ユダヤとサマリアの地方に、まあ、散っていった人々は、福音を告げ知らせながら、巡り歩いた。迫害を避けるためにエルサレムを離れてユダヤやサマリアの地方に散らされていったその人々がそれぞれの場所で福音を告げ知らせる働きを始めていった。でそのことが福音がそのエルサレムという一つの枠を超えて世界に広がっていく、まあ、一つのステップになっていったんです。で、ちなみにここでユダヤとサマリアの地方に散っていったと言われますと、まあ、使徒言行録を読んでいる者は、ああそうかと思い起こす御言葉があるのです。で、それは、まあ、同じ使徒言行録の一章の八節ですね。まあ、少し前、213ページになりますが、同じ使徒言行録の一章の八節です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。まあ、これは使徒言行録の始めにあることからもおそらく見当がつくと思うんですが、使徒言行録全体を貫いている神様のご計画、神様の約束を語った御言葉です。まあ、イエス様が十字架に捨てられて、破れ果ててしまったような、十字になってしまった弟子たちがもう一度復活のイエス様によって集められて、聖霊を受ける約束を与えられた。そして同時に新しい命と使命を与えられていくわけですが、その使命というのはイエス・キリストの福音をエルサレムから始めて世界全体にまで地の果てに至るまで伝えるという壮大なものでありました。その中でエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でと、ユダヤとサマリアの名前がここに挙げられています。まあ、あちらこちら行くみたいで申し訳ないんですが、使徒言行録の8章において、迫害を通して人々がやむを得ず、ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかしそれはもちろん大変な危機なんだけれども、そのことを通して、1章8節のエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土でという言葉がここで実現し始めたのだという宣言なんですね。イエス様ご自身が初めに約束された通りにエルサレムの枠を超えて弟子たちがユダヤとサマリアの地方に福音を持ち運ぶという新しい時代はこのことを通して始まった。人たちにとってはもちろん不 不思議なことに思われます。いや、そんなことと、そんなことがあり得るだろうかと、まあ、すぐには受け入れることができないかもしれない。しかし、神様の計画は、人の目には見えない形で進んでいくのです。私たちの憎なる思いを超えて、すでに進んでいくのです。そのことを、まあ、使徒言行録は、まあ、淡々とした口調ではありますが、はっきりとこの8章に刻みつけている。で、もちろんそれは、だからよかったよかったと言っているわけではありません。しかしその中で、私たちが災いと思われること、このような中で自分たちのしたことが一体何であったのか、すべてがまた無意味な虚しさの中に終わってしまうだろうかという不安にとらわれている中にあって、いや、それこそがむしろ神様の御手の中で宝として用いられているんだ。そこに神様の御業があるんだ。そしてそこにこそ、キリスト教会の、いや、キリストに召された私たちの命があり、新しい命があり、信仰生活がある。そのことを私たちも今日、この使徒言行録の御言葉を通して、聞き取っておきたいんです。まあ、それぞれの皆さんの、まあ、先週一週間なら、先週一週間の歩みがどうであったか、今、一人一人が置かれていらっしゃる、その状況がどうであるか、まあ、それは様々でありましょうし、何も不幸ですね、不幸でしょう、大変でしょうということを私が言いたいわけでもありません。ただ、その一つ一つが単なる偶然の中に起こったことで、そのうち時間とともにどこかへ消え去ってしまう虚しい時間ではなくて、神の手の中にありながら、神様の恵みの豊かさを表す宝として用いられていく。そして願わくば、私たちの思いさえ超えた隣人の世界に、また私たちが思ってもいない人たちの中にも、神様の恵みを表していくような、そのような祝福に変えられていくことを信じたいですし、またそのために私たちは、礼拝を捧げ、神様を褒めたたえつつ、また祈っていきたいのです。で、最後にいたしますが、まあ、このように見てまいりましたところで、もう一度使徒言行録の8章のところに書いていただきますが、まあ、先週、学んだところです。その直前、ステファノが殉教した場面、まあ、最後を迎えた場面を改めて振り返っておきたいと思います。使徒言行録の7章の、今日の8章のところの上の段からですね、54節から56節まで、改めて見てみたいと思います。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。まあ、先週も申したかと思いますが、まあ、人々がまさに狂ったように怒りを爆発させてステファノに襲いかかってきた瞬間です。まあ、おそらくステファノはすでに自分の死というものを 意識していたと言って良いと思います。その点で見る限り、彼にとっては、まあ、絶望しかないような瞬間だったと言っても良いと思います。これだけ聖書の真理を、旧約聖書の真理を聖書に即して語ったのに、ユダヤ人たちは全く理解しようとしない、理解できない。しかも、この自分を抹殺しようとしている。どうしてそこまで鈍いのだろうかと。そして、結局この事態をどうして神様は許されるんだろうか。まあ、そのように、まあ、恨みがましく嘆いても、ある意味では仕方のない、そういう場面だと思われます。しかし、そうした中にあって彼はつぶやくでもなく、ユダヤ人たちを恨むでもなく、聖霊に満たされて、天を仰ぎ見るんです。まあ、もちろん聖霊によって彼の心が開かれて、まあ、そのようにされるわけですが、彼は天を仰ぎ見る。そしてまた、天もその時に彼に向かって開かれる。そのように記されています。そして神の栄光とともに、イエス・キリストがその神の右に立っておられるのが見えた。でこれも先週も申しましたけれども、これはただ、ステファノが天国に行けますよ。そういう話では、話ではないのです。この地上においては彼は道半ばで倒れることになった。ユダヤ人たちの反対にあって不幸にも彼の生涯は挫折に終わってしまった。でも、それでも彼はちゃんと天国には行けますよという、そういう話をしているわけではないんですね。イエス様は神の右に立っておられる。イエス様は先に天国に行って、何の心配事もなく、のんびりとしてらっしゃるわけではないのです。この地上において起こっていること、ステファノの殺害も含めて、地上にある教会に起こっていること、いや、まあ、もちろんもう天地創造の初めからでありますが、その地上の出来事に目を凝らしながら、まさにご自分の身を乗り出すようにして、この地上において今、ステファノの殉教を通して、エルサレムの教会の迫害を通して、神の御業を前進させようと働いておられる。イエス様は、そのような地上の出来事のただ中に、聖霊を通して、共に働き、共に預かり、共にその今、痛みを負い、その重荷を負いつつ、働いておられる。そのイエス様の御業は、無から有を呼び起こすような、地上の災いや不幸からも、新しい神の命を初めて行かれるような、そういう御業です。確かにステファノは命を落としていく。しかし、ヨハネによる福音書において、地に落ちて死んだ一粒の麦が、時が経つとやがて何倍何十倍もの多くの実りを結ぶようになると言われておりますように、ユダヤとサマリアの地方に知らされていった人々を通して、ステファノを通して、また知らされていた人々を通して、福音の種が今広くまかれようとしている。そして実際にユダヤの地で、またサマリアの地で、何倍何十倍もの実りをもたらす、その神の御業が始まっているのです。その中に、これも先週も申しましたでしょうか。 60節において、ステファノの最後の祈りですね、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、イエス様と同じ祈りを捧げて彼は息を引き取っていく。私たちならば最後にこのような祈りができるだろうか、まあ、そういう思いを、まあ、抱きたくなるかもしれませんけれども、まあ、そのようなことをあまり今は選択しなくてよいと思います。今、主が自分の、まあ、不幸を通してさえ新しい御業を、しかも不信仰な人々を神の命のもとに招こうとする、その技を始めようとされている、その主にあって、その主を見上げて、あの人たちだけは私を殺したんですよ、私を不幸にしたんですよ、あのおそらくそんなことはないと思うんですね。この罪を彼らに負わせないでください。私たちもまた様々な、まあ、もちろんステファノのほどの何か、まあ、極端な出来事を迎えるかどうかは分かりませんけれども、毎日の生活の中にあって、さまざまな慌ただしさの中にあって、あるいは思いもしなかったアクシデントや不幸な出来事のさなかにあって、どこに目を向け、どこに心を向けていくのか、天を仰いで、ステファノのように天を仰いで、私たちを 見ていてくださる、私たちの間で御業を始めていてくださる、このイエス様の眼差しを見ることができるようになりたいと思います。なかなかそのことに思いは向かないかもしれませんし、気づくまでに時間はかかるかもしれません。しかし、イエス様は私たちを手放したりはしないんです。イエス様は私たちをみなしごのように、荒波の中に放っておかれることはないのです。今も、目に見えなくても、イエス様は私たちを通して、その御業を進めておられる。私たちもまた、心を開いて、自分の重荷をイエス様に委ねながら、このイエス様の御業に全てを委ねていきたいと思うのです。しかも、今から私たちが使わされていく場所において、このイエス様の福音の香りを、命の香りを持ち運ぶような務めを果たして参りたいと思います。私たちにおいては、今ここにおいて、まさに天が開かれ、天の祝福が与えられていることを、今日は聞き取って、その神様の恵みのうちに使わされていきたいのです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの目はいつも周囲のことにとらわれがちであります。目に見える出来事に心を奪われて、不安と恐れに囲まれて、心を固くなりしていく私たちであることを、あなたの御前にいずるときに覚えずにはおれません。しかしそのような私たちを、今あなたは御前に集めて、命の御言葉を与え、あなたに目を向けるようにと心を開いてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちの弱い私たちの心を開いて、天にいらっしゃる あなたに目を注ぐことを教えてください。そして、どんな闇の中にあろうとも、そこにおいてあなたが働かれ、あなたが、どんな災いをも、闇をも光に変えて、御業を進めていらっしゃることを信頼し、あなたの御心に従うものとしてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって今にお捧げします。
アーメン。